かしらね。それちょっと置いといて、向かいの田中に聞いてきたら、将来会もやることや。
わかる。
すぐ押したくないなと思って。
もう何でも半押したらいかんみたいな。奥から押したらろくなことない。
なんか慌ただしそうやったら嫌な
ーって。土佐さんに来るとな、なんかあると思うからな。そういうことでね、なかなかその、これは問題が大きすぎるね。ここでこんなんだらんで喋ることと違うんだけども、私の体験を言うことによって、まあ若い人もなんとかな、それを一つの見聞として役立っていただいたらなと思うんだけど、神仏の存在、それと人間との関わり、人間は神になれるか仏になれるんか。ねえ、大変なことや。大阪城の前へ行きますと、報告神社ってあるよな。なんか神社やな、いっぺん入ってみよう。入ってみたら、豊臣秀吉を祀ってある。何ですか、これは。つまり、秀吉を神様にしてある。で、歴史の本を読むと、徳川家康は、徳川の家を、天下の徳川家、徳川300年の日本のトップになったわけで、そういう一番その運命を切り開いた最初の徳川の男、家康。神君、神の君とか言うんやな。神君家康公言うてやな。未だに祀ってるわけや。神様扱いしてるの。だから神君家康公の教えであろう言うたら、侍やめか、もう絶対逆らえへん。つまり人間を神に仕立ててしまってるわけや。それと同じことが今、大阪城の中に報告神社ってある。お参りしてんけどね、どうも秀吉の人間は、俺はちょっと好かんね。あいつは、天下取ってから悪いことばっかりするね。自分の家来の大名の嫁はんがちょっと別品されたらちょっと来いとか言うてな。いうこと聞かそうとしたり、そういうやつを神様に しにくいな。そういう本を読んでみたらわかるけども、家康はもうちょっと立派な男や。そういう我々人間から見てもなかなかの人物だったと思うけどね。そんなんでそれでも神様に混ぜてるがな、何かということや。それは神様ではないと俺は思うね、おそらく。その辺が、その神とは何か、もうちょっと、もっと崇高な存在であってほしいわね。なら、どうか、仏の道では、いかなる立派な人間でも悪いことすると書いてある。悪いことしても、反省して立ち直ったら、それでいいじゃないかとこうなってるね。今の伝で行けば、秀吉は、天下取ってから悪行を重ねた、悪いことやった、いろいろ 人からもうしがめつらで見られるような悪いことしてる。それでも反省、天下取ってから遊んでええのかと、反省したらええのかと、そんなもんやないかなかろうと。仮にも神とか仏言われるなら、悪いことして反省して取るしたらええのかと。まあ、仏さん、仏の道としたら、悪事を働いた人間でも反省して、行いを正せば、つまり極楽往生できるということを言うてるだけであって、仏さんになれるとは言うてない。やっぱ仏さんでは、とか、神とか仏になるには、そんな悪いことしてるようなことじゃあかんねやないかと思ったりするんだけども、違うかもわからんよ、もちろん。反省して、悪事を、取り消したらいいかもかな。今そこのお寺では六根清浄罪障消滅と言ってお祈りしてあるわけね。六根清浄、六根、六つの根をきれいにしましょうと、自分の心の中にある根を、六根、六つの悪い根があると、この根を清浄に保ちましょうと、罪障 つまり自分の行った悪いことを一切消滅させてくださいとするわけだな。でこれは大変いいことやと思うけどね。仏の道ではお祈りすれば若い時の悪事、過去の悪事をみんな消していただけると、許していただけるとこう教えてはるから、ありがたい宗教やと思うけどね。しかし消したから言うて人間が そういう人間が神になれるか仏になれるか、神仏と人間とのどう関わってるんかということや。確かに神になるぐらいの立派なことは人間にあると思う。人間は地球のこととか太陽のこととかいろいろ、動物のこととか人のこと、相手のこと、あらゆる生物のことを考える、思いやる心があるわな。犬や猫はそれがないやないの。地球のことを犬は思えない、考えられない。全体の幸せとかそういうことに発想はできないと思う。その人間ってのはいかにも素晴らしいものである。だから動物以上のもんやけども、ちょっと翻って考えればやっぱり動物の一種であって、宿命から逃げられない。動物としての食べなきゃいけないし、空気は吸わないかんし、食べようと思ったら稼がないといかんし、で米でも麦でもこの命を取って殺して食べないといかん、牛肉でも牛を殺さないか、そんなことし、それは人間のそういうこと違いないかという見方もあるわけでね。どの辺までが人間で、その人間は人間どうして人になるんかと、神になれるんかというようなことがあって、坊さんが修行したらなれるよしゃれな。ねな、はてな、どれから手つけて分かれへんね。もうそうなると幽霊の心霊現象から始まって、人間のことから仏のことから、で人間は仏になれるいうことが仏教では言うておられる。ああそうかといろいろ思って、ある時ね、一つの転機が訪れて、釈尊、お釈迦さんや、お釈迦さんの伝記を読んでみた。伝記というのはその人の一生や、子供の頃からのずっと若い時、こういう釈迦族という小さな国の王子として生まれて、その国は世間隣り合わせのあちこちの国からいつでも乗っ取られようとしてた。で負けまいとして一生懸命軍備を拡張して、城壁を多攻したり、兵隊に戦争に勝つように訓練したり、そういうことばっかりやってきたって、その王子やった。ところがそういうその現世の苦しさをもう嫌になってしまうね、ある時で、とうとう城を30歳やと思ったけどな、30歳の時にお嬢さんが城を飛び出すの、王子の身の上でありながら。それで6年間の座禅組んで悟り開いたと書いてある。その悟りとは何ですかとこうなってくるわけな。でずっと読んでみると、その悟りの基本は因果の法則ですとこういうはんねん。あるお書物で書いてある。因果とは何か、原因と結果ということや。こういう原因があればこういう結果が生まれますよと、原因があるからこういう結果が生まれる。でだんだんだんだん読んでみると悪行を重ねると、人間の人生で悪行を重ねると、その生きてる現世、今の世の中でも悪いことが起こりますよと、あるいはこの世で起こらんでも死んでからあの世で地獄というところが落ちますよと。地獄どういうところか書いてある。灼熱地獄もあれば血の池地獄もあり、いつも鬼が見張っとって、もう食べ物も十分与えてくれる。食べ物どころか毎日がもう恐怖のどん底のような世界やと書いてあるな。 極楽は何か、極楽は明るくて光り輝いた世界や、その悪い、ね、人間みたいな誰もおらない、悪い人間はそこ入れないんやと、そういう因果の法律、つまり悪行をやったやつは悪いことが起こるし、死んでからも悪いところへ行く、そういうふうに決まってるんだよと、その法則を確信を持って悟りはったんやと、こういうことやね。ほんでね、なかなかそのだんだん広がってくる話が、そうしてね、それがシャグソンの電気がまず一つやな、天気や。それから今度は運命の方を読みだした。今はほら、悪いことしたら悪い運命が当たってるよと。運命だ、面白いやな。で、その子供の自分にもう中学な。こういう、でもよう手相を見たりしてな。お前はこうや、廃人するぞとか、お前はこうやら、金持ちになれんとか言うてよう、友達同士、私ら若い時は遊んだわけやな。やっぱり自分の運命やから非常に気になるわけで、まあ、興味津々やった。生命線長いから長生きするとかね、俺は短いから。こんな話はみんなした。今の私らの代までの人間はほとんどやってるわ。で、これ面白かった。そしたらね、会うとき、その中でも、統計学的に手相を研究してる人があったんですよね。で、これ納得しやすい。まあ、ただし統計を調べるのは大変や。例えば生命線の短い人はみんな廃人してるということやな。廃人してる人の手相をみんな調べんなあかんわけ。大変な労力がかかると思うんですよ。とある程度そういうその廃人とかなんとかじゃなしに、まあ簡単な例を2つ3つ挙げてあって、こういう手相の人は大体こう不幸になるとかね、幸せな人間はこういう手相やとこう書いてある。とはこれがね、大笑いで、人の幸せいうことは大変厄介なんですよね。物差しにないんです。幸福度の物差しっていうのはね、万民に共通の物差しが違う、人によって違うわけで、これを手相に引っ掛けて論じようとする。しかもその人の統計学的にやろうとすると、その人にいちいち聞いて歩かないのが大変よ。物差しの違うものを聞いて歩いたって判断つかないやん。判断つけたってそれは誤りであるということになるやろ。そうやってくると、だんだんだんだん物事が広がってきましてな、実は大変大変厄介なことになる。と言うて、ほっときもできんから、どうしたもんかと思って、今度はまだちょっと砕けたところで、宮本武蔵の本を読んでみた。そしたら、一条寺下がり松で第3回目の決闘に、吉岡一門と決闘するわけね。その時に、お参りした神社いうのがあって、で、この結局宮本武蔵の立場は、神仏は敬して頼らず、つまり敬してというのは敬って神には対するけれども、神さんお願いします、勝たせてくださいとは頼まないという立場をあの人は持ってるわけ。それも一つの立場かもわからない。